ください、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で118回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、海の危険生物についてお話したいと思うんですけど、医療生協の、ね、取り組みではないんですけどね、皆さんに注意喚起としてちょっとお話していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、ハブクラゲ注意報というのが、沖縄県から出されているんですけども、沖縄県がですね、期間延長を決めております。ちょっと読み上げますね。本県の海には、猛毒を持ったハブクラゲが生息し、海水浴、マリンレジャー等で海への、出入りが多くなる時期に、死傷、刺されるですね、被害も多く発生していますよと。昨年はハブクラゲ等などですね、と海洋危険生物による死亡症、刺されたり噛まれたりといういろんな、ね、海の被害がありますね。被害が105件のうち44件 42% がハブクラゲによるものですと。すごいね、半分弱ぐらいがハブクラゲだということですね。で、県では、7月1日から9月30日まで、おそらく8月いっぱいだったのかなと思うんですけど、9月30日までの間、延期してるんですね。ハブクラゲ発生注意報を発令し、広く県民や、国内外から訪れる、観光客に対し、ハブクラゲによる死傷、刺されるですね、被害を未然に防止するよう呼びかけますと。なのでね、今日はちょっとそういった注意喚起も含めて、海の危険生物のお話をしていきたいなと思っています。ハブクラゲ死傷を未然に防ぐにはというところで、1ですね、海水浴をする場合、肌の露出を避け、ハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょうと。侵入防止ネットが、ね、ある海がビーチとかありますよね。そちらをで泳ごうと。で、2つ目にですね、海に出かける際には酢、食酢ですね、酢を、持参しましょうと。酢を持ってた方がいいですよというところですかね。はい。で、あとはハブクラゲに刺された場合は落ち着いて対処し、1ですね、まず海から上がり激しい動きをしないで、近くにいる人に助けを求めましょう。2つ目ですね、刺された部分には部分はこすらずに酢、食酢ですねをたっぷりかけて、触手を取り除いた後、氷や冷水で冷やしましょうと。冷やした方がいいみたいですね。冷やしましょうと。応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにしましょうというところですね。で、ビーチ管理者に対してはハブクラゲ防止ネット、内での、死傷事故が発生しないようネットの管理を徹底しましょうということでですね、沖縄県のですね、注意報が出ております。9月、今月もね、まだまだ海に行く機会があると思いますので、こういったのをですね、注意していただけたらなと思ってます。ちょっとお知らせ入れますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 求。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、海の危険生物のお話をしておりますのでね、引き続きそのお話をしたいと思いますが、ちょっと県の資料でですね、1998年から、2021年の海洋危険生物による、指向書被害概要というのがあってですね、その中のからちょっとお話をしたいと思うんですけど、海洋危険生物別被害発生状況、これ先ほども言った1998年から2021年被害件数がですね6453件、結構ありますよね、あります。でこの中でですね、やっぱり多いのがハブクラゲが 43.7%、ほぼ半数近くですね。クラゲ類 19.6%、ほぼほぼクラゲの被害がですね多いなというところを感じますね。次に多いのがですね魚類 10.9%、 あとはですね、刺されたりとか、ウニとかですかね、軟体動物、関係動物、等々ありますけど、このハブクラゲ、クラゲ、魚類等々がですねかなり多く占めてるようですよ。はい、あとですね、年代別被害発生状況というのもあります。これも1988年から2021年、この6453件のうちですね、10歳未満が 21.1%、 10代が 29.1% ということで、未成年者のですね被害が 50% ぐらいあるよというところです。で20代が 20.2%、 30代が 13.3% ということで、やっぱり、この未成年の、ね、被害が多いということでですね、注意喚起されています。40代は 8%、年齢が上がるにつれて、海にも行かなくなるのかなとは思うんですけど、はいはい、そういう状況かなと思っておりますね。はい、それからですね、これは2021年の、海洋危険生物指向書被害概要、これ2021年ですね、去年のなんですけどね、各保健所管轄でですね、いろいろと出てますよ。北部がですね、全体で24件、ただ泣き人元部がですね、多いですよ、10件9件とかですねあります。で中部保健所ではですね、県内では、35件、これはウルマとかヨミタンがねちょっと多い、ウルマ18、ヨミタンが5という感じになっておりますね。はい、あとは南部保健所、離島ですね、ザマミが6件とかですね、宮古22件とかですね、八重山、石垣の方が14件ということで、結構ねやっぱりその海に近いところ多いですよねっていう感じがしますね。で月別にはですね、7月が33件、トータルでね、8月が32件、9月は13件って減るんですけども、先ほどもお話したように、注意報が出ておりますのでね、ぜひ注意していただきたいと思います。それでですね、あと加害生物なんですけどね、先ほどお話したようにハブクラゲが25件ですね、クラゲ類18件で、カツオのエボシ、これもクラゲの仲間なのかな、ちょっと水色透明っぽいやつなんですけどね、これが16件ありますね。魚類、魚ですね、オニダルマ、オコゼが6件、オコゼ類が4件ということで、アイゴ類は2件なんですけどね、これ他のも全部合わせると107件ということで、ね、やっぱり注意していただきたいなと思う。100件余ってますからね、そうですね。 体こんなところかな。あ、はい、ちょっとお知らせ入れますね。
沖縄医療生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。本日はですね、海の危険生物のお話をしておりますが、沖縄県が出したですね、パンフレットといいますかね、それに基づいてまたお話したいと思うんですけど、ですね、まずハブクラゲ、さっきちょっとね概要とかもお話したんですけどね、ハブクラゲが、どんな時期に出てくるかとか、特徴ですねお話します。5月から10月頃に発生するクラゲと、で県内ほぼ全域に分布しています。全域にいるんですよってところですね。水深50センチほどの浅い場所にも来ます。はい、子どもたちが、ね、泳ぐところですよね。気をつけた方がいいですね。刺されるととても痛くショックを起こすこともあります。これまでに3人の死亡者がいます。亡くなっている方もいますよ。はいはい、ハブクラゲが大きくなる7月から9月に被害が多くなります。この時期に成長して、被害が増えるということですかね。はいはい、触手、なんていうんですかね、ゆらゆらしたやつ触手は餌を捕まえるために使います。傘は4本の腕が出て、そこから芋状の触手が伸びています。成長すると傘の高さが10センチ以上、結構伸びますね。伸び縮みする触手は150センチ、子供の身長ぐらいありますかね、にもになることもありますと。結構ね触手長くなりますね。はいはい、傘が半透明なので、見つけにくいクラゲです。透明だからね、半透明だから。触手には四方、毒針と毒液が入ったカプセルがたくさんあり、何かに触れると毒針が飛び出し毒を注入します。飛び出してくるんですね。触手刺激するとたくさんの毒針が飛び出していますと、飛び出してきますよというところですね。四方、毒針が飛び出た、あとはねまた潮が出てくると、刺し傷なんかもね写真には載ってますけど、ちょっとねラジオなんて紹介できないですけど、はいはい、応急処置ですね。ハブクラゲの応急処置、刺されたらすぐに海から上がる、先ほどもね話した中身ですけど、刺された部分は絶対にこすらない。2番目ね、酢をたっぷりかける。3、触手を手でそっと取り除くと。痛い時は、氷や冷や水で冷やすと。呼吸や心臓が止まった場合はすぐに人工呼吸、心臓マッサージを行う。本当に命に関わることになりそうなのでね、危険ですね。ハブクラゲに刺されないためには、クラゲネットの中で泳ぐ。クラゲネットがない場所ではウェットスーツや長袖 T シャツ、スパッツなどを着用し、肌の露出を少なくすると。刺されても毒針が皮膚まで届きません。完全に被害を防げるわけではなく、被害を最小限にできるということらしいですね。これ注意事項として、刺された時のために、応急処置法を覚えておく。近くの病院を確認しておく。 なぜ酢がいいのかっていうところではですね、食種にはたくさんの四方があるので、ちょっと触っただけでは全部の四方は発射されません。ですから、ハブクラゲに刺されたところに触手がくっついているときは絶対にこすったりしてはいけません。こするとそれが刺激となって、残っている未発射の、四方が発射して傷が広がってしまいます。なるほどね、はい。巣には、四方の発射を止める働きがあります。そのために応急処置に使うのです。逆にですね、アルコール類では四方の発射を止めることはできないと。残念なことに巣が役立つのはハブクラゲだけだそうですよ。カツオのエボシやウンバチイソギンチャクなどは逆に四方を発射させてしまうこともあります。はいはいはい、これあれだね、ハブクラゲ、まあ、だけには有効なんですけど、他のにはちょっとまた逆に発射させてしまうよっていう話ですね。あ、はいはい。で次にですね、ウンバチイソギンチャクっていうのをちょっとお話しますね。直径10センチから20センチのイソギンチャクで、とても強い毒を持っています。異能で見かけます。潮干狩りやシュノーケリング中などに気づかずに刺されることがありますと。で症状が長引いたり、腎臓などが悪くなる場合もあるので、刺された場合は必ず病院で診てもらいましょうと。大変だね。岩にくっついている海藻と間違えることがあると、海藻に似てるということなんですかね。表面を見ると四方が たくさん詰まった、四方球、玉ですね、1、2ミリの四方球がありますよっていうことです。はい。で、フサウンバチイソギンチャク、言いにくいな。糸満市の大戸海岸で見つかったイソギンチャクです。薄い肌色で人の指くらいの突起がたくさん伸びていますと。指のような突起には四方球がたくさんありますよと。カツオのエボシ、外洋性のクラゲで、風の強い日に岸に打ち寄せられることがあります。青い浮き袋、気泡体で水面に浮き、その下面には数本の長い触手が垂れ下がっています。前にね、何年か前に見に行った時に打ち上げられてるのをですね、私も見たことがあります。なんじゃこれだと思ってたんですけど、本当になんか水色っぽいようなね、なんか得体の知れないものっていうか、本当に何だろうと思ったんですけど、あれ確かカツオのエボシだったと思いますね。応急処置はですね、海水で四方球や触手を洗い流し、氷や冷水で冷やす、まあ、先ほども言ったように巣は絶対に使わないでねっていうところですね。はい。あとですね、芋貝の仲間、貝ですね、貝の仲間も紹介します。殻の長さが10センチくらいになる大きな巻貝で、赤茶色の、網目模様があります。神経毒なので刺されても痛みはほとんどないそうですよ。ありませんと。ですぐに体がしびれ溺れる危険性があります。怖いね。これまで多くの死亡例が報告されています。アンボイナガイっていうやつですね。体の中に毒森、死絶死、まあ、なんていうんですか、森みたいな、を持ってると、口から毒森を発射すると。怖いね。そういうのもいますよと。あ、ウミヘビの仲間。ウミヘビはコブラの仲間で強い神経毒を持っています。噛まれると神経が麻痺して動くことができなくなります。ウミヘビの方から近寄ってくることもありますが、絶対にいたずらしないことです。マダラウミヘビとかヒロオウミヘビとかですね、あるようです。歯は短いけど毒は強いと。ハブのような牙はありませんと。牙はないようですね。はいはい。清潔にして早急に病院へ運ぶということです。あとですね、オコゼの仲間の話ですね、まあ、時間があるまでちょっとしたいと思いますが、はい。オコゼの仲間で色や形が岩や 石や岩によく似ている上にじっとして動かないので知らずに踏みつけて刺されることがありました。砂の中に潜っていたり浅いところに燃えるので注意が必要ですよと。背びれに、毒が入った袋があります。背びれの骨はとても硬く、ゴム底の靴などは突き刺し、もうゴム底のも突き刺すというぐらいですね。まあ普段は砂の中に潜ってたりしますよ。そうするとこの方向でね、知り合いの人が離島で、刺されてちょっと救急搬送されてですね、本当にあの危ない状態になったこともありました。本当に、まあ、今はね元気で過ごしておりますが、あの大変な状況もありましたよ。そういうこともあります。ゴンズイですね、ゴンズイ、背びれと胸びれに毒トゲを持っています。釣れたゴンズイを針から外すときは注意しましょうと。胸びれに、毒トゲが持っていると。ミノカサゴの仲間、背びれと腹びれ、尻びれに毒があります。動きはゆっくりで近づいてもあまり泳げません。 あまり逃げません。泳いではいるんで、あまり逃げません。驚かせると背びれを立てて威嚇します。あのなんていうんですかね、魚のねトゲトゲがあるような形のね、ちょっとラジオではお伝えしにくいんですけど、目に見える大きなトゲは取り除き、40から45度応急処置ですね、程度のお湯につけると。ビニール袋にお湯を入れ患部に当てても良いと、まあ、ちょっとやけどには注意しましょうねというところですかね。はい、あとね、鬼人で、直径30センチくらい、あ結構大きいね。で毒のあるトゲのついた腕を10から17本持っています。昼間はテーブルサンゴなどの下に隠れていることもあるので、むやみに手を入れないようにしましょうと。あ隠れてるからね、手入れると危ないよというところですね。ガンガゼ、トゲは折れやすく、刺されると激しい痛みがありますと。折れたトゲが体内に残っていることもあるので、病院で見てもらいましょうと。なんかウニみたいなやつですね、ガンガゼって言います。ラッパウニ、ラッパウニって直径10センチくらいのウニで、体表面、一面に毒を持つラッパのようなトゲ、ラッパのようなトゲ、鎖局がありまして、鎖局が閉じることで、刺され、まあ、噛まれますと。閉じてからあの刺されるということですね。はいはい、応急処置ですね。目に見える大きなトゲは取り除き、40から45度程度のお湯につける、まあ、こちらも先ほどと一緒ですかね。ビニール袋にお湯を入れ患部に当てても良い、やけどに注意ですということで、今日お話ししたのはですね、沖縄県の出している、気をつけよう海の危険生物っていうのをですね、まあ、ちょっと、読んでみました。まあ、こういったのねホームページでもね取れますので、ぜひねご覧になっていただけたらなと思います。であとこのパンフレットにはですね、クラゲネットの設置されているビーチ等々がありますので、そちらもですね確認して、かなりいろんなところでねあのビーチネットがやられてますので、そういったのもですねご確認いただいて、あの安全にですね海を過ごせていけたらなと思います。まあ、ちょっと今日はですね、注意喚起ということで海の危険生物のお話をしました。はい、それではですね、一応私のお話は終わりたいと思います。ぜひ県のですねホームページなどもご覧になっていただいて、海で遊ぶ際にはですね注意いただけたらなと思います。はい、それでは、これからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部、850-9004 までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。